ポッドキャスト番組上村えりの恋愛相談、男はみんな5歳児である、では、上村えりが1万人以上の女性の美に関わり、経営するサロンやブログを通して3000人以上の男女の悩みを解決してきた経験から、周りを輝かせて自分も輝き自己実現していくためのメソッドをお伝えします。それでは今回の番組をお楽しみください。こんにちは、上村えりです。今日もポッドキャスト上村えりの恋愛相談、男はみんな5歳児であるを始めたいと思います。今日も美香さんと一緒に、対談を取っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は何から話しましょうか。
そうですね、よくね、恋愛シーンで、結構多いのが、お付き合いしてる彼もしくは旦那さんに対して、ちょっともう気を使うあまりに、自分が何を望んでるかってことをはっきりコミュニケーションで伝えることができないっていうことが、なんか割とそういう事例って多いかなっていうふうに思っているんですね。で、その、意図としては、付き合いしているステージだと特にその顕著なんですけれども、本音を言ったら彼に嫌われてしまうんじゃないかっていうところが あって、そういう悩みってすごく多いなと思ってたところだったんですけども、私普段会社員でして、もしかしたらこれって恋愛とビジネスが一緒っていうところとつながるかもって思ったエピソードがあってね、ビジネスのシーンでってことなんですけども、私金融機関に勤めてるんですけどね、男性管理職の方が、部下の女性に対して、とあるエピソードを聞いた中で、なんかいろいろ気遣いしてもらうより、業務ってことでできるできないをはっきり伝えてくれた方が部下として非常にこう使いやすいっていう風に実は言っているっていうことを、あるエピソードから聞いて、なるほどって思ったんですね。で、その意図としては、管理側の男性はやっぱり女性の部下を使う際にマネジメント力っていうのが問われるわけですよね。で、その例えばなんですけれども、業務できるできないっていう時に許容以上のものをその部下に預けた際に、ちょっと無理をして頑張ればできる、でもちょっと厳しいなっていう、シチュエーションって結構あるかなって思うんですけれども、ちょっとできるかどうかちょっと厳しいんだけどできますっていうふうなことを言ってしまって、体を壊して休職とか、もっとややもするとうつ病とかね、あともっと厳しい状況になると、その人が休職みたいな形になって、配偶者が、会社の方に、ちょっとクレームの電話を入れてきたりとかっていうのもあるみたいなんですね。そうすると、会社の威信にも関わるし、そもそもその男性管理職のマネジメント能力がないってことに結果なってしまう。
なんでお前気づかなかったんだろうって言われちゃうのね。
そう。でも、もう使われる部下としては、そこまで考えてないわけですよね。自分の立場的に、与えられた業務をちゃんとこなしたいって気持ちもあるからこそなんですけれども、ちょっと無理めでも我慢をして相談することなく、いや厳しいけれどもでも、頑張ります、と言って、その悪い結果になってしまうと、そういうことになっちゃうわけですよね。ところが、そういう人がいる中でちょっと真反対のタイプで、できるできないをはっきり言ってくれると、そのできないってことに対して、がっかりするっていう感じではなくて、むしろ、できないんだったらできるって人の要因で、この期日までにどれだけの業務っていうのをこなせるのかっていうのが計算できるから、すごくありがたいっていうふうな、ことを言っているっていうエピソードをビジネスシーンで聞いて、これってね、恋愛シーンで女性が男性に対して、彼に対してね、自分はこういうことしてもらいたいとか、 で可愛く希望を伝えるっていうシチュエーションでもいいんですけれども、うん、あのそれを本音をちゃんと言えるかどうかっていうことができると、やっぱり彼は彼女のために、あ、それを望んでるんだったらじゃあ叶えてあげよう、うん、と思って具体的に行動しやすいじゃないですか、うん、で行動して彼女がありがとうって喜んでくれたら、いや俺っていい男だなって勝手に自尊心上げてくれるしね、うんうん、男女関係がそこでうまくいくっていう相乗効果があるわけで、うんうん、あ、これ恋愛でもビジネスでも同じ法則が関係するなっていうふうに思ったんですよ、
うんうんうん、なんか本当にそうだと思うんですけれども、うんうん、恋愛でまず気を使って嫌われたくないから言えないっていう時って、うんうん、なんか2つあると思うんだけれども、自分の本当のニーズは分かってる、うんうん、本当に何をしてほしいかは分かってるんだけれども、うんうん、だけどそれを、伝えるときっと向こうはそこからもう予測だよね、
うん、予測、
こんな女は嫌だって思うだろうから言えないっていうものと、うんうん、あともう一つは、何かの本当の望みかはよく分かんないんだけれども、
うん、
だけど何かしてもらいたい、
うんうん
うん、で何かしてもらうためには初めにこっちがさ先出ししなきゃいけないみたいな感じで、うん、期待をしていつも待ってるみたいな、
うん、
のとなんか両方あんのかなって思ったんだけれども、うん、でも今話して思ったのは両方とも、とは言っても本当のニーズっていうのには気づいてないのかなと思ったんですよね、
うん、
というのは例えば、もっと会う頻度を増やしたいってね言うとする、うん、思ってるとするじゃん女の子の側が、
うん、
だけど彼は仕事で今忙しくて、うんうん、ちょっと休日もそんなに自分とべったりできる状態じゃないってことはいろんな話の節々から
よくあるシーンですよ、
うん、分かってる、うんうん、だから本当はもうちょっと会いたいってことが言えない、
うんうんうんうん、
自分としてはもうちょっと会いたいわけじゃん、
うんうん、
でね、でもそれをさ掘り下げていくと そこにはさ寂しいとかさ、
うん、
うん、物足りないとかさいろんななんか気持ちがあると思うんだけれども、掘り下げていくとじゃあなどういうあれなどういう気持ちが満たされてないのかって言ったら、例えば、理解してもらうこととか、
うん、
自分の考えを人に表明すること、自己表現とか、うん、あとは話を聞いてもらうこととかさ、うん、そういうことをが満たされてないんだけれども、そこまでは掘り下げてないからなんとなくもっと会う頻度が増えれば、うん、
彼とね、
そう彼とね、うんうんうん、それが満たされるんじゃないかって、うんうん、そこを勝手に思い込んでるわけだよね、
うんうんうん、
だけれどももしかして会う頻度が増えても彼はずっと仕事のことばっかり頭で考えてて、彼女の話も聞いてるようで上の空だったら、うん、多分もっと満たされないんですよ。
満たされないよね、うん、
でもお前は会う頻度が増えたら嬉しいって言ったよねって、いやちゃんと休日返上して、うんうんうん、ここに来てるじゃん、何が不満なのって
男性としてはね
なるんだよね、
うんうん、女性が望んでることをやってるつもりなんだよね、
そうそうそうそうそう、一緒にいる時間増えてるじゃん、何が不満なの、
うんうんうんうん、
でも女の子がしてみれば、いや一緒に次こう言うんだよ、一緒にいる時間増えたんだけど私の話全然聞いてないじゃんとか、携帯ばっかりいじってるじゃんとか、
うん、
いやそういうことじゃないなくてみたいなことを、うん、女の子が言うじゃない、そうするともう男の人からしてみれば、え、じゃあ何すればいいの
ってよくある
なるよね
それね、
うんうん、そうで、だから絶対そっち側に行っちゃダメで、うん、まず相手に要求する前にはね、会う頻度を増やしたいって要求する前には本当に自分が満たされない気持ちが会う頻度を増やすことで解消できるのかどうかの検証が必要だと思うんですよ。で、その検証するためには、今自分が満たされない気持ちがあるものがどういうものなのかっていうのをやっぱ知る必要があって、それが感情を深く掘り下げていってニーズを知るっていうことなんですけれども、でそこでさっきのようにもっと理解されたいとか、話を聞いてもらいたいとか、共感されたいとか、相手のことも知りたい、もっと相手を理解したいとか、うんうん、高め合いたいとか、
そこが本音だもんね。
そうそう、そこが本音じゃないですか、うんうん、でそこに気づけたら、まあ、前も言ったんですけれども、そのそこに気づけたらそれって彼から満たしてもらわなきゃ満たされないニーズだけではじゃなくて、誰から満たされても 同じように満たされるものなんだっていうことがすごく重要なんですけど、だったら例えばね、理解してもらいたいし理解し合いたいっていうニーズを満たすとしたら、これを違う形、彼じゃない形で満たせないかなって考えるわけですよ、
うんうんうん、
それで、あ、だったら、それこそ読書会に参加してみようかなって、
うんうんうん、
で参加してみたらもしかしたら満たされるかもしれないよね、
うんうん、
でもし満たされないとしたら、あ、じゃあ読書会じゃないんだなって、だったら他は何なんだろうみたいな感じで、違う形でそのニーズが満たされる何かを探していく。でそうすると絶対に見つかるんですよ、
うん、
だけれども行動だけ先に決めて、じゃあお稽古してみようとか、じゃあ、旅行に行ってみようってやっても何を満たしたいのか分かってないんだから、
うんうん、
一生満たされないの。それはただの気晴らしになっちゃう、うんうん、で 彼と会えなくて寂しいって気持ちはずっと残ったままみたいなね、
うん、
で、まあ、あのミカさんが、私が、ね、一人で子育てしてて、うんうん、パートナーから承認されたい、うん、パートナーに話を聞いてもらいたい、だけれどもいつも、ね、子育てのそばにいるわけじゃないから、今日こんなことがあってねみたいなことは話せないわけじゃないですか、
うんうん、
でその時にやっぱりすごくあのよくうつうつとした気持ちになったわけですよ、
うんうん、
で寂しかったし、なんかあのもっと理解されたいしっていう気持ちがあったんですね、
うんうん、
でもそれはこの環境が、変わらない限り満たされないって思ってたから、彼にもっとさ、手伝えないとかさ、うんうん、もっと会う頻度増やせないみたいなことは何度も言ったことあるんだけれども、
あ、言ってみたんですね、
うん
うんうん、
だけどさ答えはいつもさ、いや今忙しいから無理
忙しいから無理
そうそうそう、うんうん、なのね。だからでそれで
うつうつとするね、うん、そのやり取り
で、NVC っていうものをね、うん、まあ、出会った時に、うんうん、そのニーズが私の中で、ね、うん、理解してもらいたいとか話を聞いてもらいたいとか、うんうん、相手のことも知りたいとか高め合いたいとか、
うん、
自己表現をしたいとかっていうニーズが、うん、あ、すごく私の人生で重要なものだってことが分かって、それをどういう形でもいいか満たせばね、あの満足する、心が満足するってことが分かってから、
うん、
自分で彼に頼らないでね、彼の行動を変える形で満たしてもらうじゃなくて、自分でそれを満たすために何ができるかなってことをやっぱすごく考えたんですよね、
うん
うん、でその中で始めたのが読書会だし、そう、その中で始めたのがコミュニティラーニングっていう他のね、うんうんうん、読書会っぽいお勉強会をやってるんだけれども、
うんうん、
でそれをねやったらめちゃくちゃ全部満たされちゃったの、今のことが。高め合いもできるし、うんうん、理解もしてもらえるし、うんうん、相手のことを理解したいっていう気持ちも満たされるし、
うんうん、
共感し合うも満たされるし、
うんうん、
なんか全部満たされちゃったら、
うん、
今彼に対してその思ってたいろんな不満とか寂しさが何にもないの、
う
ん
う
ん、
なるほど、うん、もういてくれるだけで
いいって感じよね。もう本当そうやっぱりありがたいみたいな、
本当いてくれるだけでありがたいって境地になりますよね、
う
ん、
そうそうなの、
だからもう本当に何だろう、まあ多分現状のエリさんまで の境地まで、うん、行くのって結構いろんなステップが、一般的な女性だったらば、うん、なんかやっぱりステップ踏まないといけないとは思うんですけれども、結構自分の中で解消ができることが、
いや、ほとんどそう、
ほとんどなのよね。
そうそう、ほとんどそうなの。それで、うん、NVC でよく言うんだけれども、うんうん、NVC っていうのはまず自分で満たされるんだ、満たすことができるんだったらまず自分で動いてみるんだよ、
うんうん、
でもそれがどうしてもどうしても相手にも満たしてほしい、うん、彼からも受け入れられたいし話を聞いてもらいたいっていうニーズがどうしてもあるんだとしたら、それを、提案をしてみるっていうね、
うん
うん、最後のステップがあるんだけれども、でその時はどういうふうに提案するかというと、私はもっと話を聞いてもらいたいと思っているんだけれども、それについてどう思うって聞くの。
うん、
うん、話聞いて、そう、話聞いてじゃないの、
うんうんうん、
自分のニーズはこれですっていうのを表明して、
うん、
それに対して相手の行動を強制するんじゃなくて、それを私が求めていることを聞いて、あなたはどう思う、
うん、
そうすると相手はさ、 強制されてる感じがないから、
うん、ない
こういう風になんていうの、うんうん、ステップバックする感じがないわけ、なんか責められてるわけでもないし、
うん、それになんか今の言い方だと、あ、なんか目の前の彼女がそういう風に今思ってるんだ、
それそれそれ、目の前の彼女は今これを求めてるんだっていうのが、それまさしくさっきの仕事の話じゃないけれども、うんうん、あやふやになんかいつもイライラしたりとか、なんかそっぽ向いたりとかしてたのが、男からしてみれば意味がわからないわけじゃないですか。
そうなんです、それですね、なんでなのっていう風になっちゃって、うん、だんだんそれが重なると男性めんどくさくなるんですよね、そう女性のと関わるのが、まあ、仕事が忙しかったら男の人にとって仕事って一番だからなおのことで、もうめんどくさいからいいやとかって言って、うんうん、その関係性が終わっちゃうっていうのが、
ね、ほったらかしになるよね。
そう、ほとんどなんですよね、うんうん、でも今のエリさんの言い方にしかり、その私のビジネスシーンでのエピソードにしかり、自分の現状で、まあ、自分はこういう状態だから、まあ、できないと、
うん
うん、だけどここだったらば、このレベルだったらできるみたいな言い方を、うん、まあ、されてたみたいで、うん、それって全然ネガティブじゃないね、そうそう、男性からしたら
全然ネガティブ
じゃない、むしろありがたいっていうふうに言ってるみたいなんですね、うんうんうんうん、だけど変に気を使って、いや私は与えられた仕事をやりたいんですけれども、しのごのしのごのしのごのとかっていうのは、それはなんかそういう状況なんだろうけど、うん、まあはっきり言っていらない、うんうん、ビジネス
シーンだ、どっち
どっちどっちそう、うん、本当に
したいのしたくないの、うん、どっちみたいなね、
このコミュニケーションの、うんうん、このやり方って、うんうん、やっぱりスキルアップした方が絶対に人生豊かになりますよね。
でそのコミュニケーション、まず自分とのコミュニケーションなんですよ。
本当にそう、
自分とのコミュニケーションが取れてるから、相手にさ、うんうんうん、これをしてほしいんですってことが言えるわけじゃないですか、うんうんうん、でも多くの人は自分とコミュニケーション取れてないのに、人からその自分とコミュニケーション取れてない何かの 不足感を埋めてもらおうと思うけれども、うんうん、何を埋めたらいいか自分も分かってないんだから、他人が埋められるはずがないし、たまたまそのパズルがぴったりはまったとしたら、それ奇跡で、
確かに
それでも二度と起こらない奇跡そんな100発100中でそんなない、素敵なボールを投げてくれる人はいないわけだから。
でもそんな察しがいい男性ばっかりいないですよね、うん、
でもしその察しがいい男性がいるとしたら、うん、他でもやってるはず。
確かにだからもうその応用してるって感じ
ですね。そう、
だから分かりやすく伝えるためにも、まず自分が何を求めているのかっていうのを、まあ、もちろん伝え方っていうのもスキルアップしていかなきゃいけないんですけれども、その前に自分とつながるっていうところが、うん、やっぱすごく大事
ですよね。自分とつながるですよね、本当そう、うん、そうそう。で、ね、私は今もっと、子育てについて、ね、子育てのパートがさ、あなたしかいないんだから、うんうん、子育てについてはあなたとはもうちょっと話してみたいんだけれども、そういうニーズがあるんだけど、それについてどう思うって聞いてみるとするじゃないですか、
うんうん、
そしたらそうなんだ、そういう、ね、ニーズがあるって知らなかった、だったらもうちょっと時間作ろうかなとかさ、まあ相手も相手ができる範囲でそれに応えてあげようっていう風にして考え始めるわけだよね、
うん、
でもただ単に、ね、時間作ってとか言われても向こうはさ、責められてると思うから、
なんか特に男性って問題解決型の脳みそだから、うん、そういう提案の仕方をすると、うんうん、具体的に何を求めてるか、そしてそれに対して自分がどういう行動したらいいかっていうのを、うんうん、合理的に理論的に考えるっていう方向性に持ってけますよね、
うんうん
うん
うん
うん、だからその、まあ、もしかしたらね、ポッドキャスト聞いてくださってるリスナーの方でも会社員の方って結構いらっしゃるのかもしれないんですけれども、まあ、女性の上司もいるかもしれないんですけども、男性の上司の下で働いてる方はやっぱその伝え方とかそういうところって大事、
うんうん、でもう一個ね、なんかステップが上の話をするとね、
うんうん、
それについてどう思うって聞いた時に、
うん、
その時にノーだとしても答えが、うん、いや今はちょっと忙しいから時間作れない、
うん、
だとしてもね、
うん、
さっき美香さんが言ってくれたみたいに、もうその前段階で自分とつながってるじゃないですか、
うんうん、
なのでそれを相手に表明できた、本当のことを言えたっていうだけで結構人ってね、満たされるの。だから相手がノーだとしても、
うんうん、
なんかあ、そうなんだ、あ、今は難しいんだみたいになるんですよ。それや本当にやってみると不思議なんだけれども、
うんうんうん、
そういう状態になるの。 だからなんか答えはねイエスでもノーでもどっちでもいいの。それよりもっと前段階のことが大事で、自分とつながって本当のこと
言えるか伝えられるかどうかってところが重要なわけだ。
そうなの。
それって体感してもらいたいですよね。
で私がさ彼にね今のようなことを言ったわけですよ。もちろんね人ってそれぞれ求めてることが違うと思うけれども、私は今そう子育てについてはもうちょっと今日こういうことがあってねとか話したいんだけれども、それについてのね時間が欲しいと思っていると、でそれはねあなたの協力が必要だから、それについてどう思うって聞いたの、そしたらいやそれについてどう思うとか聞かれても人それぞれだから分かんないって言われたのね。言われて、でも思ってもないような答えが返ってきてびっくりしたんだけど、でもその時にね、あこの人はそういう考えなんだって相手のありのままをなんかすんなりと受け取れたの。これが超驚きだったの自分の中でも。
えなんかそこでなんか責め立てそうな展開もね想像できますけれども、そうじゃなくストンとあそうなんだって思えたってことなん
ですね。そうそうそう、あこの人は人それぞれで相手にそのどう思うって聞かれてもそれに共感するっていうかさ、てかそういう能力ってさ、そもそもあんまりないなと思ってたけれども、そこに何て言うんだろう、人はそれぞれだっていう世界観で生きてるんだ、っていうのがあ本当にそうなんだみたいな感じで腑に落ちて、なんかそしたらもっと彼のことが愛おしくなっちゃったの。そう今まではなんかそこを表明しなくて、どうやったら伝わるんだろう、どうやったら彼は動くんだろうみたいな感じで自分の言い方とか態度とかをいろいろ変えてみたんだけれども、
どっちかっていうとその思考ってコントロールしようっていう感じですね。相手を
そうまさしくそうかも、
相手をコントロール、自分の思い通りにコントロールしようって男性が一番嫌う
パターンですよ
ね、
それでいろいろさ超高度なコントロール、絶対気づかれないだろうっていう心理作戦のコントロールをね、手を返しなおかをやったんだけど絶対テコでも動かなかったわけだけれども、最終的に、最終的にストレートに、私はそう思ってるんだけどそれについてどう思うって言った時に、そう人はそれぞれだからどう思うとかないみたいななった時に、そうだからコントロールは私が手放したんだろうね。
そうだね、まずその一つにはやっぱり自分の思ってることを素直に言えたってことが満足したっていう。
そうだから彼の答えがどうでも、全然構わないっていうのは本当今言ってたと自分で思ったけれども、コントロールを手放したってところがこのコミュニケーションの最大の成果、でやっぱコントロールが手放せるようになると相手がありのままでいいじゃん、っていう風に、なるっていうね不思議な体験をしたんだけれども、
それなんか私は結構自分と向き合ってきたので、それに似た経験っていうのはちょっともう体験済みなんですね、でリスナーさんの中でもやっぱりそこで悩んでいる方とかもいらっしゃると思うので、なんかそこ体感してもらいたいですよね。ですね。
なんか今度なんかそういうワークみたいなのができたらいいですよね。でなんか最後にさ一個だけ皆さんに伝えたいのは、恋愛相談とか、あとは、巷にあふれてる恋愛なんだろう攻略術みたいな、なんて結局全部どうやったらうまくコントロールできますか、思い通りに相手を動かせますかの答え探しになっちゃってるんだけれども、でもそれってコントロールというものをしようとしている限り絶対人間関係うまくいかないんですよ。
そうですね、なんか不思議なんですけれども、そういう意思がひとたび入ると、なんだろう、こう言い方がちょっと適切な言い方わかんないけど、テコでも動かないみたいな、
こうそうなの、ガッコになるの、
なりますよね、なんでしょうね、
無意識なんだけどね、
なんかやっぱその伝わるんでしょうね。
伝わるんだと思う。
鏡だからね。
そう。でコントロール手放すと、勝手にあれ思い通り 私が思ってたやつになってるみたいな。
いや本当に私もそれはね、なんか自分とかなり向き合った後でちょっと男性との関わり方がやっぱり変わってきて、それ体感した時に、え、何これって思いました。
こんな簡単だったのみたいな、
え、みたいな何を私は今まですごくなんかこうコネコネやってたんだろうかみたいな、
うんうんうん、そうそう。でも今の話聞いて、あ、うん、じゃあそうやれば簡単にできるんだって言ってやったら、それはまた、
うん、
あのテクニックになっちゃってるんだよね。だから
まず自分とつながるっていうことがね、そうそうそう
そう、マインドのところから入らないと同じことやってても、うん、あの同じ結果にはならないんだけど、
うん、そう、なんか上っ面ではなんかやっぱりそれなりの関係性しか築けないし、うんうんうん、なんかそういう先出しだと返ってくるものも同じレベル感のものなんですよね。もうそこはもう致し方がないので、
うん、
ちょっとそのまずは自分と
つながって本当に本当に求めてることは、
うんうん、
まずそれは彼じゃなくて、
うん
ね、自分のところで、
うん、
自分の行動できる範囲でニーズって満たされるんじゃないかってところから考えてもらって、うんうん、で本当に相手に満たしてもらいたいもの、
うん、
そうやってやっていくと大してないんですよ。
うん、確かにそうかも。
なんかいるだけでいい
っていう感じ。そうなの、結局そうなるの、
うん、
面白いよね。
不思議だよね。
そう、
あれだけやってほしいことたくさんあったのに、うん、そうやって他でも満たされるって感覚になってくると、あれ相手に満たしてもらいたいことは大してないなみたいな、
うん、結局彼って存在が私のそばにいてくれるだけでそのエネルギーもらえるし、うん、まあ、結果ね、どういう仕組みになってるかっていうと、自分とつながることによって自立っていうことが可能になるので、
うんうんうん、
なんか自分で自分の人生をコントロールできるようになるってことなんだと思うんですよね。
そうだね。だからそこでさ、あの不安とか不満、
うん、
不安だよね、
うん、
自分は一人ぼっちなんじゃないかみたいな不安がさ、
うん、
消えるんだろうね、
うん、
で不安がある限りはコントロールをしたいわけですよ、うん、周りを、
うん
うん、だけど自分でつながれるとその不安がなくなるから、
うん
うん、相手のコントロールも手放せるし、
うん、
自分に何が起きても大丈夫って深いところで思えるようになる、
うんうん、
そうすると、ね、別に嫌われてもいいわけだから、もう自分とつながれてるわけだからさ、
うん、
だから本当のこと言えるようになるじゃん相手に、
うん、
こうしてもらいたいって、うん、そしたらさっきのね、ミカさんがビジネスのシーンで男性が求めてることって言ってたように、
うん、
求めてることがはっきりと相手に伝わるから求められやすくなる、
うんうんうん、
ってことですよね、
うん、
言語化すると、
うん
うんうん、だから本当にそれって自然とそういう状態になれば、うん、なっていく変わっていくものだなっていうのをすごい実感して、
うん、なんかその仕事の場でも、うん、恋愛の場でもあとはまあその他諸々のシチュエーションでもそうやって人間関係が築けるようになったら本当人生の底上げがグオってなると思うので、あの、まあ、簡単じゃないけどなんかそこはなんかね、ぜひリスナーの皆さんには意識していただけると、
うん、
絶対にあこういうことなのっていう、
うんうんうん、
じわっていう
本当にそう思う
のがいつか訪れますよね、
うんうんうん、
でそれを体感してもらいたいですよね、
うんうん、
っていうことなので、なんかこの間あのこの間というか、まあ、今回こういう話をちょっとまあ、しようっていうことをエリさんと話していた段階で、まあ、ちょっとリスナーさんにそういうご要望があればみたいなことは前提なんですけれども、あのぜひちょっとちっちゃい自分を愛するっていうことでのくくりでのミニセミナーなんかをちょっとしてもらえたらいいななんて、
ね
ね、思ってますので、
ちょっと企画しましょうか。
ぜひ企画しましょうか。ちょっと私もサポートに入らせてもらいたいなと思ってるんですけども、それすごくいろいろ肯定すると思うので、
うんうん、本当本当、だからいまいちその自分を愛するってことがつかめきれてない、
うん、
なんとなく分かってきてるようでまだつかめきれてなくて、うん、まだ to do に頼っちゃってる、
うんうんうん
うん、こうすれば、ね、気分が良くなるとか、うん、すれば気分良くなるとか、ま
あ、それってやっぱりあのテクニックだからね、
うん、そうなの、それも全部テクニックだもんね、うん、
だからまあ元々の根っこが変わってないから、うん、結局は同じことで、まあ、今回それで OK になっても同じことで また繰り返して悩むことになっちゃうんですよね、
うんうん、だからそんな感じの人、そのね、自分を愛するってことは大切さはすごくよく分かったけど、いまいちつかみきれてない人に来てもらって、きっとその、ね、ミニセミナーの中だけで、ね、180度世界が変わるようにはならないと思うけれども、そこでなんか立ったアンテナを元に生きていけば、絶対近いうちに、それがあこういうことかっていう体験が訪れて腑に落ちる、でそれが多分一番のね、自分を愛するってことをつかむ近道になると思うから、
あとなんかもしそれが可能になったら、いい意味でその人のキャラが立ってくると思うんですよ
ね。あ、いいこと言いますね、
すっごいそのキャラが立ってきて、結局自分がどうしたいか、自分が望んでることが明確になると、なんかすごくそのね、顔立ちもなんだろう、心なしかこう、こうなんていうの、整ってくるっていうか、
つきものが取れるっていう。
そうそうそうそう。でもね、そうなるかなって私思っていて。思
う。あ、そうかも。
でしょ、
う
ん、すっきりするんだよね。
わかる。めっちゃわかる。キャラが立ってくる。
キャラ立ってくると思うんですよね。なんかこう、ある意味、別の言い方をすると自分に自信がつくってことにもつながると思っていて、まあそういうことにちょっとお悩みの方とかがいたら、ぜひ何人ぐらいですか、少人数で8人
ぐらいですか、8人ぐらいがね、
8人ぐらいに来ていただいて、まあエリさんのね、改めての話をリアルでしていただいて、ちょっとワークなんかも踏まえながら、ちょっと悩みなんかもある方はリアルに入って行ってもらったりしたら、すごくいい会になるのかななんて話をしてたので、
やりましょう、
やりましょう、
楽しみ。
はい、
ありがとうございます。なんかそんな企画も立ち上がったので、
はい、
あの近々告知できればと思います。
はい、
それではまた次回よろしくお願いいたします。
本日の番組はいかがでしたか。番組では上村えりに聞いてみたいことを募集しています。 LINE アット上村えりの恋愛相談室ではチャットで無料恋愛相談を行っています。それでは次回も楽しみにお待ちください。 じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。
はい、
それではまた次回よろしくお願いいたします。
はい。